人権童話教育シリーズ230、同年代の仲間たちのこと後編、地域人権教育指導員宮崎敦史、広報菊池、10月号から続きます。もっと早く知るべきだった。両親のことをおばに聞いたことがありました。おばは、あんたのお母さんの病気はいじめが原因だったとよ、と言いました。思い当たることがありました。両親はカトリック教徒だったこともあり、当時の労働運動に馴染めず、会社が主導する第二労働組合に入ったのをきっかけに周りから孤立したようです。当時幼稚園児だった私は、病院に勤める母と一緒に家に帰るのが日課でした。母はいつも別室で一人、暗い顔で注射器の煮沸をしていたのを覚えています。その中で母は心に変調をきたしていきました。しかし周りの人たちを責めることはできません。責めるべきは働く人たちを分断し、互いにいがみ合わせようとした会社側でしょう。今ならそのことがわかりますけれども、そのことをもっと早く知るべきでした。粘り強く生き抜いて、同じ時期に水俣では海に流された水銀を風代わりにして生まれた子どもたちがいました。もし工場が私の家の近くに作られていたら、苦しみに身をよじるのは私たちの方でした。私の体の毒をみんな引き受けて生まれてくれた、この子は宝子です、そう言って子を抱きしめる母親は私の母だったかもしれません。信頼するある友は、今胎児性水俣病患者の方を支援する団体の職員として彼らと寝食を共にしています。彼が以前言ってくれたことがありました。私は皆さんと一緒に粘り強く生き抜いて真実を伝え続けていく、生きることは伝えること、そういう日々を生きる彼もまたブラック問題に学び、生き方を考え合った仲間の一人です。別のある友は、幼い頃井戸水を汲むのが日課でした。その肩に一家の水が託されていました。ランプの掃除が日課だった子もいます。私たちが遊んでいる時も、彼らは一心に水を汲み、ランプを磨いていました。水、電気、道路、命に関わる整備を行政は彼らの住む地域だけ放置していました。友の細い方がその重労働から解放されたのは数年後、国がその誤りを認め、童話対策事業特別措置法という法律を作ってからでした。伝えるべきことはたくさんある。来年70歳になる私は、最近よくそう思います。そして社会の理不尽を共に乗り越えてきた多くの仲間たちのことを考えます。真実を伝え続けねば。その根底には人間への信頼と尊敬による差別撤廃を謳った水平社宣言があります。人の世に熱あれ、人間に光あれ。問い合わせ先、人権啓発男女共同参画推進課、電話0968-25-7209。